葉テクノクラブレポート、
秋葉テクノクラブレポートをお届けいたします。ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本隆文です。今回は2007年1月22日月曜日に行われた第18回交流会の模様をお伝えいたします。今回は2007年最初の交流会ということで、秋葉テクノクラブアドバイザーで東京大学の瀬野先生の新春講義が行われました。そこで今回の秋葉テクノクラブレポートはその雰囲気をお伝えしたいということで、当日行われた講義の模様を10分間に濃縮してお伝えいたします。ぜひとも皆さん授業を聞く感じで番組を聞いていただければと思います。それでは授業を開始いたします。
最近ね、皆さんによく言うのはですね、こういう質問をするんですよ、成長したいんですか、発展したいんですか。これは政府の方にはね、日本は成長すべきなんですか、発展すべきなんですか、こういうふうに聞きます。それから企業の方々には、あなたの企業は成長したいんですか、発展したいんですか、ってこう聞くんですね。で、大抵の方はみんなね、顔がこうハテナマークになるんですね。で、どうしてかっていうと、どっちか迷ってるっていうことではなくて、そもそも成長と発展って違うんですかって、こういうことなんですね。で、これは大いに違うんです。で、成長ってどういうことかっていうと、グロース、英語で言うグロース、我々は日常用語で成長ってどういう時に使うかっていうと、例えば子どもの背が成長し、背が伸びることを成長って言いますよね。で、これはどういう意味かっていうと、あるモデルの量的拡大を言います。つまりモデルはそのまんまだけれども、量的な拡大をすると成長する、ってこういうふうに言うんですね。だから日本の経済が成長するというのは、日本の経済の仕組みが今のまんまで、まあ、売上が伸びるとかね、GDP が伸びるとかっていうことですよね。で、企業の場合は、まあ、今言ったような売上だとか利益が伸びるということを成長するっていうけれども、企業のやってる事業のモデルは変わらないとかね、企業の運営の仕方が変わらないとか、これだったらモデルはそのまんまです。で、一方発展っていうのは、これは英語でディベロップメントって言いますね。ディベロップメントってどういうことかっていうと、例えば、サナギから蝶に変わるとかね、それからオタマジャクシがカエルに変わるとかね、これをディベロップメントって言います。
変態ですね。
変態というかな、まあ、要するにモデルが変わるっていうことね。で、モデルってどういうことかっていうと、仕組みと仕掛けと仕切りのことなんです。仕組みとは構造をどうするかってことですね。それから仕掛けっていうのはファンクション、機能をどうするかっていうことですね。それから仕切りっていうのは何かっていうと、マネージメントどうやっていくかってことですね。すなわち構造を変え、機能を変え、そして、マネージメントの仕方を変えるっていうことなんですね。で、オタマジャクシとカエルは当然呼吸の仕方から、形態から、そしてから生き方まで全部変わってるわけですね。これがモデルの変化、変容ということですから、日本の経済は成長すべきか発展すべきか、あるいは、企業は成長すべきか発展すべきかといったらね、我々はもう発展すべき時期ではないですかと、今更成長なんですかっていうことを言いたくなります。例えば日本の経済が成長ということで他国と争う時期ではないでしょう。例えば中国なりインドなり、13億と11億がね、さらに増えようとして、しかもそれは若年層が大多数だと、こう言ってる国に対して日本はどうなった。1億3000万人で少子化で、なおかつ昨年度初めて人口は減ってるわけです。そういうような社会とかですね、成長で競い合うということに意味があるんだろうかと。そうではない、我々は発展して成熟社会の、ね、いわば先進国としての新しいモデルを作らなきゃいけない。その意味では日本は成長よりもむしろ発展すべきだというのが私の議論なんですね。で、その時にどういうことかというと、オタマジャクシのまんまこのまんま図体でかくていいんですかということでね、むしろオタマジャクシからカエルに変化して、カエルに変化した上でカエルとして成長すればいいじゃないですかと、こういうことなんで、成長が先か発展が先かといったら、我々は今は発展の時期だと、こういうふうに思うわけですね。で、これは企業さんも同じで、企業によっては成長する時だというところもあるでしょうし、発展すべきところだというところもあるでしょう。でも、おそらくこれだけの時代が変わってくるんだから、大多数の企業は発展すべき時期に来ている。つまり、変えるに変わらなきゃいけない時期ですよということですね。で、この途中というのは確かに痛みを通すんですね。例えば、幼虫がサナギになって蝶々になりますね。その間サナギの中はご存知の通りドロドロになっちゃうんです。細胞が一回全部崩れてね、いわば混沌になります。混沌のカオス、ケイオスの中から今度新しい秩序が生まれてモデルができる。その時には痛み かものすごいエネルギーを使うわけですね。で今も我々はその中に入ってて、まさに次のモデルの生みの苦しみに入らなきゃいけない。それをきちっと考えてるか、従来のモデルに安住するか、これが一体どうなんだろうとかということが投げかけなわけです。モデルを変えるっていうのは、ね、非常に辛いことで、例えば、私も、自分の生き方のモデルもうこの年になると変えたくないというのはあるんだけれども、だけどもやっぱり、時代に先駆けて、モデルを変えなきゃいけないよねっていうことは言えると思うんですね。さあその時にモデルを変えるということを我々はイノベーションって言うんです。イノベーションがモデルを変えることだっていうふうに言ってる方実はほとんどいない。私は聞いたことない。でもそのこれってイノベーションってモデルを変えることなんですよ、ね、イノベーションとの対比を言えばこれは生産性っていうことです。プロダクティビティっていうことです。つまり今のモデルをいかに効率的効果的にやるかというのが生産性の向上の話です。ところが皆さんこれをごっちゃにして生産性を上げるためのイノベーションとかイノベーションで生産性を高めるとかいうことをおっしゃってるんだけども、よくよく考えてみるとこれおかしな話で、ちゃんとここは整理をつけなきゃいけない。じゃあ、生産性を高めるっていうのは従来モデルを高めることですから、ね、従来モデルをぐんぐん高める、これは悪いことではない。日本は従来生産性向上で買ってきたからです。そうですね、製造業にしても何でも、私は70年代に企業にいた時も、生産性向上で、まあ、私は QC の事務局長までやってましたけれども、そういう時に日本は、ね、今のモデルを洗練させる、今のモデルで品質管理をうまくやる、今のモデルでコストダウンをやる、これはものすごい前。ところが、ね、それをいくらやっても、ね、俺相撲強いんだぜって言ってもね、アメリカが突然テニスだぜって言われた時には負けちゃうんです、ね、つまりこれはアメリカがモデルを変えた。90年代から2000年にかけて彼らはモデルを徹底的に変えました。日本はそれに追いつけなかった。でその時にですね、我々はイノベーションをちゃんとやることの大事さに気がついたわけです。で、じゃあイノベーションを先行する時に我々はじゃあ生産性を無視していいかっていうとそんなこともない。イノベーションをやったらそれを今度はですね普及定着することが必要です。普及定着をするときには生産性の向上が欠かせない。つまりある新しいモデルが出てきたらそれがね人々に行き渡るように生産性向上して品質も高めてコストも低くしてあるいは使い勝手も良くしてという形が必要になるので、生産性とイノベーションというのは実はこれはスパイラルな関係ですと。生産性を高めて行き着いたときにイノベーションが起こり、イノベーションが今度普及発展するときに生産性を高めて、それが行き着くとこまで行ったら次のイノベーションが起こると、あるいはイノベーションが必要とされると、こういうことなんですね。ただ今生産性が行き着く前に次のイノベーションが起こってしまう時代ですから、これはうかうかしてられないよっていうことですね。で特に科学技術関係だとか、そういうことをやってる方は、例えばですね先日日経新聞の私の履歴書で江崎亮太さんが指摘した言葉、これをかみしめるべきですね。それは何かというと、真空管の研究をいくらやっても半導体は出てこない、こういうことです。つまり今までのモデルの研究をいくらやっても新しいモデルは出てこないんです。モデルは別のところから来ます。そうするとどういうことかというと、我々はですね生産性を高めるということを一方でやりつつ、一方で次のモデルをどうしようかということに、目を配らなきゃいけない。経営の判断というのはどっちに重点を置くかということが重要ですよね。今の生産性を高める設備投資をするのか、それとも次のモデルを作るための研究開発投資に、例えば注力するのか、この辺が分かれ道です。でこれはサービスも同じで、例えば郵便小包みの生産性を徹底的に高めたら、ね、宅急便が出てきたか宅配便出てきたか、出てきません、ねね、喫茶店の生産性を高めたらスターバックス出てきたか、出てきません。よろず屋さんを徹底的に改善したらセブンイレブンになりましたか、なりません、ね、サービスでもモデルというのは別から来るんですね。でこの時に我々は、イノベーションと生産性の議論をきちっと分けて、その関係性をきちっと考えるということが必要になるわけですね。このことがね、これからの、経営だとか、あるいは産学連携でやるテーマの選定、そしてそれの追加の問題だとかいうものの根幹をなす考え方だと思うので、ぜひここのコンセプトを切り分けて、その上で関係づけて、そして、皆さんに取り組んでいただきたいなというのは私の議論です。
お届けいたしました瀬能先生の授業、面白かったですね。特に今回のお話は2007年ビジネスキーワードを含んでいたのではないでしょうか。ぜひとも参考にしていただいて、今後のビジネスライフに活用していただければと思っております。 さらに交流会の雰囲気を味わいたい方はぜひ秋葉テクノクラブのホームページをご覧ください。ここで秋葉テクノクラブレポートからお知らせです。おかげさまで秋葉原クロスフィールド産学連携機能は2周年を迎えました。そこで秋葉原クロスフィールド産学連携機能活動成果発表として秋葉テクノクラブレビュー&プロモーションを開催いたします。日時は2007年3月7日8日の2日間、場所は秋葉原大ビル5階他となっております。当日は秋葉テクノクラブ各メンバーによるセミナーの開催、展示、オープンハウスなどを開催いたします。詳しい情報は秋葉テクノクラブホームページをご覧ください。秋葉テクノクラブホームページは www.akiba-sangaku.jp www.akiba-sangaku.jp です。秋葉テクノクラブレポート、ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本孝美でした。